都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
ということで、都市ミナティなんですけども、
はい、
ちょっとですね、知り合いがですね、飲食店やってるんですけども、
おうほう、
ちょっとこのご時世でやっぱりなかなか大変だということで、
あ、まあそうよね、
ございまして、うん、とにかくまあ、なんとかしのいでやってってるって感じなんですけども、
うん、はい、
まあ、僕らみたいにね、
うん、
あんまりその状況関係なくできてる仕事もあるじゃないですか、
うん、
で、まあまあ羨ましいなみたいな感じで言われるんですけれども、
う
ん、
まあ僕らも厳しいですけどね、いろいろきついですけど、
うん、で、
うん、
まあ、その時にね、うん、ちょっと僕ちょっと叱っちゃったというか、
うん、叱ったの？なんで？
その人を羨むなと、
あ、ね、あ、
人生とは苦難と試練の連続だと、
かっこいいな、
キャリアにも潮のように満ち引きがあるんだ、
キャリア、うん、
そして健康さえ害さなければ、
うん、
他はどうだっていい、
うん、
いつだって立ち直ることができるのだからね、
うん、
って言ってあげたんですよ。
おお、かっこいいわ、でも、ね、確かにそうだわ、う
ん、で、まあ、なんだかんだで、
うん、
僕らも常にいろいろやってるじゃないですか、
うん、やらせてもらってますね、ありがたいですよ。
前もなんか健康とかそういうの気にしてんのかみたいな、
うん、
まあ、ちゃんとそのね、ハードな仕事できてんのか、うんうん、毎日喉をいたわってるよと。
おお、喉ね、確かに。
どんなロールスロイスでもケアしないと走らなくなるからね。
かっこいいな、おい、
って言ったら、
ロールスロイスや思ってんの、自分の喉。おう、
もうすごい反省して、
うん、
店を頑張っていくっていうふうに言ってくれたんですけども、うん、
いや、それがいいですよ、
まあ、そんな感じでですね、
うん、
僕の発言にすごい魂を揺さぶられていましたけどもね、
今日の言ってそうだからな。
僕、
うん、
ロールスロイスと思ってないんですよ、自分のもの。
何やと思ってんの、じゃあ。
軽トラ。
いや、そんなことはないですよ。
いや、そんなもんです
よ。軽トラはないよ。僕、軽トラはない。
喉いたわってたら、うん、手術で入院しないですから、ね。
あ、そうか、
うん。
まあね。
はい。
うん。
いや、言えよ。
あ、そうか。
俺じゃねえんだよ、これ。
ロールスロイスなわけないやろ、喉が。
そっか、
ね。踊れの喉なんか、単車や、うん、なもの。
そうですよ、
すぐに壊れて、このポンコツが。
誰がポンコツ。おめえだろ、ポンコツ。すぐ喉壊すもん。
はい、
はい、ということでですね、うん、これ違います。
なんすか、
これを言っていたのはですね、
うん、
ジョン・ボンジョビでございます。
ああ、ボンジョビか、
ね、ボンジョビはですね、すごい健康に実は気を使ってるロックスターとして有名でございまして、ね、
そうなん
です。ドラッグもね、やらないって言って、ね、
うん、
珍しいタイプなんですよ、
うん、
でもとにかく健康健康と、
うんうん、
言ってるタイプという、結構ロックスターには珍しくかっこいいタイプだなと思いまして。
確かに健康すっごい気にしてるロックスターってさ、
うん、
声太いよね。
そんなことないかも。
稲葉さんもそうだけどさ、ちょっと似てるじゃん。
そうね、ストイックさはそうかもね、
うん、
うん、そうだね、
なんかか細い中性的な声でなくって、なんかぶっといよね。
うん、
うん、シャウトが
伸びる感じのね。
そうそうそうそう、う
ん、確かにそうだわ、言われてみるとね、う
ん、気にしてる人ね。
でも僕はボンジョビほど の、
うん、
ステイクさもないので、
そうですね、
まあ、壊れたら壊れたでやっていくんですけれども、
うん、岸本にしなきゃいけないもんね。
どういうことですか。
いや、もし
ジョン・ボンジョビシステム、
そうそうそう、岸本にしなきゃいけない。
誰も使ってないんだよね、ボンジョビ以外、そのシステム導入してないんだけど、ね、
マンソンぐらい、
マリリン・マンソンもやってるから
、使ってますけど ね、はいはい、
いいんですよ、まあ、そんなのは、うん、ちょっとやってください。
はい、
はい、
でもあれもそうか、西川貴教もそうか。
で使ってないでしょ。え、 TM レボリューションのこと、
だから TM みたいな、
貴教メイクする、
メイク、うん、そうそう、だからそれもそうかと思って、
ね、ああ、はい、いや、進めていただけます、
ね、はい、すいません、はい、お便りのコーナ
ー、はい、
はい、ちょっとね、面白いお便りがたくさん届いていて、
うん、
このままでちょっと読みきれなくなっちゃうので、
うん、
読もうかなと思っておりまして、
はいはい、
似たようなね、お便りがね、続いてるんですよ、なぜか。
似たようなね、
うん、
はい、
読ませていただきます。まず1件目でございます。都市ボーイズの皆様、 ガタおはこんばんちは流行ってんのこれ
流行ってねえよ別に
分かんなかったこれ。おはこんばんちは、
なんか言う人いたな。
都市ボーイズの皆様方おはこんばんちは。はじめまして、オカルトネーム180センチ前後の B 型と申します。結構おるだろ
う、はい、ありがとうございます。
今回岸本さんと早瀬さんが夢のことについてお話をしている動画を拝見させていただき、私が現在進行形で体験している夢にまつわるお話を聞いていただけたらと思い投稿させていただきました。
はい、どの回だろうね。
岸本さんの夢を操る回でしょ。
面接か、うん、あ、はいはい。
私は年に3回から4回、多い時は月1ほどで見る夢があります、
うん、
その夢を見始めたのは高校1年の夏頃、
うん、
今から18年ほど前からです、
うん、
岸本さんと同い年ぐらいだ。
あーね、今ね、
うん、ね、その夢というのは夢の中で自分が主人公の RPG ゲームをしているのです。自分が主人公ね、
うんうんうん。
夢を見ている私は俯瞰で斜め上から見ていて、
うん、
その視線の先には知らない土地を歩き、うん、知らない人たちを喋る私がいる、
うん、
高1の頃に見始めたその夢では実家を出るところからでしたが、夢を見始めてから20年近く経ち、全く知らない土地に来ていました、
うん、
主人公の私はというと、歩いて街をかっ歩し、ご飯を食べ、誰かと話をする、自転車に乗ったり、うん、公共交通機関を使ったりと、これを繰り返すだけですが、
うん、
夢の終わりでは必ず自分が死んでしまうのです、
うん、
それは車にはねられたり、電車にひかれたり、事故したりすると、うん、死んだ私が俯瞰で見ている私を見て、
うん、
腕で大きくバッテンをするのです、
うん
うん、腕がなくなり死ぬ時はこちらをふっと見て終わり、
うん、
あ、くっと見て終わりと叫びます、
うん、
すると目が覚めるのです、起きた時は夢の死に方によって体に痛みが走ります、
うん、
頭を殴られて死んだら頭が重かったり、
うん、
足を引かれたら足が針でチクチク刺されているような感じがしたり、
うん、
だけど30分もすれば痛みも和らぎ、二度寝するといった感じです、
うんうん、
次にその夢を見るときは前回死んだところからで、本当にゲームをコンティニューしているように体は回復しています、
うん、
夢にも種類があると聞きますが、この夢はどの種類になるのか、都市ボーイズのお二人にも意見を聞かせていただけたら幸いです、
うん、
というお便りなんですよ、はいはいはい、この RPG みたいに自分を俯瞰で見るというのはあるあるですよね。でも
うん、RPG っぽい感じっていうのはまああるよね、うん、
ありますよ、僕もありますし、
何回か見たことあるな、
うん、僕結構これが多いです。
俯瞰、
俯瞰、自分を、ただ、うん、RPG みたいに誰かと喋るとかじゃなくて、僕は一人、
うん、
うん、一人でいろんなとこ歩き回ってる、
フィールドをぐるぐるするだけの、
そう、ぐるぐるするだけ、
クソゲーですね。じゃあ
全
然面白くない、
ね、クソゲーですけれど、うん、でも敵も何も出てこないですね。
だから平和に終わるってことだよね、
うん、そうで、そうです、 RPG みたいか、うん、そうですね、
うん、
で多分その森の中とかそんなでもなくって、うん、この人と同じで僕も街の中、
うん、
誰もいない街の中を、知らない街をずっと行ったり来たりするだけっていう、
うん、
だけの意味はよく見ますね。
それもうちっちゃい頃とかじゃなく、結構最近も
出てきてからかもしれない、東京に、うん、
まあまあ種類としては多いけど、
多いと思
う、ね、多いと思うけど、これを定期的に見て
ね。そうそう。
じゃあ継続無とかだよね、多分ね。
そうですね。うん、なおかつ、そこで亡くなるんですけど、そのお亡くなりになられた時に傷ついた場所っていうのが、うん、目が覚めてもそこが痛んでいるという、うん、これすごい珍しいですよね。
うん。なんか思ったのは、うん、ちょっとあれかなと思ったんだよね。思い込みというか、
ほうほう、
思い込みっていうかね、その夢の、
うん、
はっきり覚えてるじゃんこの人、
はい、覚えてます、
そのこと自体を、うん、でそれがちょっと プラシーボ効果みたいになってんじゃないかなと思って、
脳内でね、
そうそう、うんうん、だから印象がすごい強い終わり方してるから、うんうん、そこをなんか痛めるというか、なんかそこに、うん、痛みを感じたりとかするのかなと思ったんだけど、はいはい、
それだ
いやい
やでもそのさ、
うん、
亡くなる時に毎回俯瞰で見ている自分を見て手で大きくバッテンするとか、
うん、そっちの方が俺は気になった、
あの腕がなくなっている時は
終わりでしょ、
そう、終わりってこっち見て言うって叫ぶっていうの、うんうん、これもうちょっと
これ珍しい、
うん、
あの明晰夢でもない、
ないない、
ないパ、
見ている自分は気がついてないけど、
うん、
出ている自分、まあ、主人公は 夢だと気づいてるみたいな。
そうだから2つ人格あることになっちゃうね。
そうなんですよ、
うん、てかその終わり方が決まってる夢の終わりってあんまり知らないな。
そうそうそう、
セーブしてるみたいだもんね。ちょっと
確かにね、
うん、
コンティニュー続けますかみたいな、
終わりって、
うん、
だから終了の合図、
無理やりの押されるみたいな。
自分が夢だって気づいて、
うん、
もういいや飽きたっつって目を覚ますみたいなのは明晰夢ってできるんだけど、それとは多分全然違うわ。
違、ね、
主観が俯瞰の方にあるから。
そうそうそうそう、
不思議これ。
で俯瞰の方で見られてる主人公が軸になってますもんね、
うん、
これ夢がね。
そうそうそう、
なんか操られてる感じ、
おかしいよね、
うん、
変な感じ、
すごい面白い。
これでも続くのかな、ずっと
続くんじゃない。
まだ続いてるの、
18からずっと見続けて
る今もってこと
だね。
なんだろうねそれ、うん、
だって年に 3,4 回、多い時は月1ですよ。
へー、
かなり多いよ。18センチ前後の B 型さんが見てる、
すごいね、
うん、
面白いな、
すごい奇妙。
夢占いとかって見たらなんか出んのかな、うん、そういう
RPG の中にいる夢です
そいつはインチキだもん、クソ占い師だもん、うん、
みたいなものがちょっと面白いなと思いまして、でそれに近いものがですね、
まだあるの、
近いものがあるんですよ、
うん、
はい、佐賀みかんさんです。
佐賀みかん、
はい、佐賀みかん、
佐賀のみかん、
佐賀のみかんで、はいはい、佐賀みかんさんです。ありがとうございます、はい、金縛りのご相談です
相談多いな、
ね、
金縛り系。
都市ボーイズのお二人と、
うん、
早瀬さんの奥様こんにちは。
こんにちは。
佐賀みかんというものです。
はい、
金縛りのお話をさせてください。
はい、
金縛りは年に数回ずつ会い続けています。
うん、
初めて会ったのは大学生の頃なので25年間かける10回として約250回です
へえ、
うん、
すごいね、
ね、
定期的だね、
ベテランだ。
うん、
大学生時代は頻繁に金縛りにあり、
うん、
困り果てて親に相談したら、うん、南無阿弥陀仏と唱えなさいと言われ、
うん、
それでも金縛りの頻度は変わりませんでしたが、
うん、
とにかく対処法が分かって少し安心しました。
うん、
あ、これでじゃあどうにかなったんだ。
これで南無阿弥で、
うん、対処法が分かってって書いてるし、
うんうん、
その当時ネット環境もなく、
うん、
周りの中で自分だけがどうして金縛りに合うのか悩んだ日もありました。
うんうん、
そのうち金縛りが霊的なものが 100% ではなく、
うん、
脳の構造、
うん、
かっこ眠りが浅いとか深いとか、
うん、
眠りと覚醒の狭間とか、かっこ閉じに関係するものだと考えが変わってきてからはそれほど怖くはなくなりました。
うん、
確かに昼寝をした日に夜寝るとか、確かに昼寝をした日に夜寝るとかなりの確率で金縛りに遭っていたんです。
うん、
一番怖かったのは横向きで寝ている時、背中からゾンビのように何かにグイグイ押された時です。
うん、
顔までビターっとくっつけてきて気持ち悪かったです。
うん、
前に回ってこいとするので正面に来たら終わりだと思いました。
うん、
昨日長女が金縛りにあって体が浮いたり引っ張られたりして困っているというので、これも遺伝だなぁと。霊的なものじゃないと分かっていてもやはり怖い体験には変わりはありません。かわいそうに思いました。
うん、
お二人にお尋ねしたいのは、なるべく金縛りに合わないようにする対処法、お守りのようなものがあれば教えてください。買います。いつも楽しみにしています。皆さんお体にご自愛くださいませ。
はい、あります、
はい、という
お便
りでした、
はいはい
はい、いかがでしょうか。
いや大変そうって思った。まず
すごい大変、
ね、俺だったらダリーなって思うな。
大学生の頃からなんで25年間かける10回、約250回、うん、
それで対処法って できてこないもんなんだね。
ね、すごいですよね。
そっか、でも今も困ってるってことだよね。
うん、僕多分同じかそれ以上に金縛りやってるので、
やっぱ連続でなるとかいいしね。
うん、僕も、うん、この間日に7回なったんで、
うん、
連続
なんかあるんですか、
ならないようにする方法。
ならない方法でも なってんだから、うん、無理だよな。
僕はないよ
だよな、うん、なり続ける、うん、なってんだからな、うん、ならないんだったらならないようにしてるもんな。
僕はもうずっと拷問を受けてる気分でやらせてもらってる。
それってもう我慢してるっていう感覚な、もうしょうがないものとしてもう受け入れて我慢してるってだけ、
うん、だって寝る前に分かっちゃうんだもん。
だからその時分かるって言ってるじゃん、うん、お前よく、うん、その段階で寝ないで、うん、ちょっと頑張ったらどうなるのかなとか思ったのよ、うん、
それを数時間遅れるだけ絶対なる。
絶対なる、
絶対になる、 100% 分かる。もう頭がだってしびれんだもん。
なるほどね。なんかならない方法で言うと、うん、多分、うん、あれだよね、睡眠がかなり重要だと思うんだよ。そう思う。で、うん、なんかさ、この方も多分知ってると、うん、なんかさっきちょっとメールであったけど、うんうん、要はあれじゃん、あの脳が覚醒してるのにもかかわらず、うん、体は寝ようとしてるとか、はいはいはい、寝てるような状態になってるみたいなのが、うん、まあよく言う、うん、医学的な見地の金縛りじゃん、うん、確か。だから脳が覚醒しないように深く眠れてれば、うん、ならないと思うんだよね。
そうですね。
あの普通に考えたら
あったかい茶飲むとか、それこそ、
うん、ていうかこの方睡眠できてんのかね、その金縛りになりながら、ね、
うん、
寝れるもんな。
いや
起きちゃうよね。
でも
自動的にって
僕は何度目かの金縛りが終わったら寝ちゃってます。
ああだから、はい、それも言ってたね、うん、でも金縛りにあったら起きちゃうってことでしょ、どうやったって。
起きちゃう、絶対起きちゃう、
絶対起きちゃう、ね、
絶対起きちゃう。で何度目かで金縛りじゃない時になってて、うん、普通に寝ちゃってるっていう感じ。金縛りが、
うん、なるほどね、
金縛りまま寝るのはない。
ああはあはあ、
といて、うん、また寝ついて知らんうち寝てるみたいな感じ。
なるほどな、うん、これだから俺ちょっと、うん、試せないし、うん、何とも言えないんだけど、睡眠薬みたいなちょっと強いものを使ってみたらどうなんのかなって今思ったわ。
はいはいはい、はい、
そのもう意識を、
うん、飛ばすぐらい、
ね、飛ばすぐらい強く寝ようとした場合、
うん、
金縛りってそれでも出てくるもんなのかなって。
ひどいよだれだらけになるけどな起きた時あれね。
ああ、うん、いやまあその睡眠薬がいいとは思わないけど、うん、その違う弊害が出ちゃうから。
あのね、僕マッサージ師にすごい金縛りになるんですけど、うん、どうしたらいいですかねって聞いたことがあって。
マッサージ、
うん、マッサージ師に聞いたことがあるんですよ、うん、なんかやっぱ脳があの覚醒してるっていうの話は聞いてたから、うん、脳をうまく寝させる方法とかツボとかってないんですかって言ったら、うん、このね、なんていうの、この
こめかみ、
うん、こめかみのねちょい下あたりを、
うん、
グーッと押すんですって、
うん、
そしたらそう頭があったかくなって、
うん、
寝る脳になってくるって言ってた。寝るマインドになってくるって言ってた。
うん、うん、
寝るときってこのこめかみの下あたりがあったかくなるんですって、
うん
うん、そこをグッと刺激してあげたら頭が寝よう寝ようとするから、それやってから寝てあげたらもしかしてならないかもしれないですねって言われて。
へー、
まあ聞くことなかったですけどなってるんで、うん、
いやもうだから俺が勧められるのはもう規則正しい生活を、
うん
ね、して日を浴びて、
うん、
であの寝る前になんかあのあれよ、ホットミルクだか、
ね、
ホットココアとかなんかあんだけど、うん、そういうやつ飲んでとかじゃないの。
確かにね。で
そのレベルで治るのかな。でこれ
金縛りに合わないようにする対処法はそれなんですけど、お守りのようなものがあればって話なんですけど、
うん、
日本橋、
うん、
日本橋のちょっとごめんなさいね、
うん、
うろ覚えなんですけど、日本橋の正月に行ったんです、僕奥さんと、
うん、
七福神巡りなんですよ日本橋のね、
うんうんうん、
そこ巡ってるとその七福神のどっかの七福神の一つが、
うん、
夢守りっていうのがあったんですよね、
うんうんうん、
でそれは夢の中で何かがあって、
うん、
でお願い事は叶うみたいな感じのおかしな夢が見られるやつだったんですよ、
うん、なんか違うジャンルになってない、う
ん、まあ、でもなんか夢にまつわる神社お守りっていうと俺それが、
うんうん、思い出した。
そう思い出したね。とか日本橋でも
夢ね、
うん、
なるほど、
夢守りだった確か。枕元に置くとか、
うん、
枕に敷くとか、
あ、はい、
そうだったかな確か、うん、
あれがいいんじゃない。だからあの、うん、トゥルースリーパー、
あトゥルースリーパーでも最近よく見るわでも
やったことないけど、
うん、もうないけど、
ああいうことで睡眠の質を高めるにもうとにかく注力するしかないんじゃないの。
枕、まあ、寝具を変える、
そうとか、
うんうん、
なんかそんな感じよね。
寝具変えるのいいかもしれないですね。
ほらホテルとか行くと金縛りになるって人いるじゃん。
あ、そう、
俺あれは寝具とかの関係だと思って
たから合わないからね。
そう、
うんうん、
だからちょっとそこを改善してみてはいかがでしょうか。
はい、
はい、
面白いです。まあそういう感じですね。で、まあ最後なんですけれども、体験談のお便りですね、
はい、
早瀬さん、岸本さん、早瀬さんの奥様、初めてメールでの投稿をさせていただきます。
はい、
シック坊やと申します。
病気ってこと？
病気みたいですよね、はい、全部でもローマ字で来てるわ、
はい、
英語で来てる。
あ、じゃあか、なんか賢い人かも、うん、
シック坊や、
うん、
いつも職場で一人でニヤニヤしながら楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
ありがとうございます、うん、今回投稿する話は私が高校時代に体験した人生で初めて幽霊を見た話です。
お、
この話は以前に私のセンス不足で、
うん、
島田秀平さんの YouTube チャンネルに一度書き込みを行ってしまいましたが、
うん、
センス不足、
うん、それはどういう意味かによるな、うん、
それはあれよね、そのコメントのセンスよね、人のセンスじゃなくてね、
あのね、センスのないチャンネルに送ったってことではないよね。
だって今怪談チャンネルナンバーワンなんだから、うん、
ね、どういう意味なんだろうって思ったけど、
そうそうそう、やっぱり都市ボーイズのお二人に読んでいただきたく、コメントを最速で削除してメールで送らせていただきました。
それさ後者の意味じゃないの、
うん、まあね、ちょっと分かんない俺には、
はいはい、
うん、都内の私立高校に通っていた時のことです、
うん、
私が通っていた高校では年に一度千葉県の宿泊施設で研修と称した合宿を行っていました、
はい、
年に一度ね、高校でやるんだ、うん、へえ。その宿泊施設というのは山を切り開いて作られた、もともとゴルフ場だった場所で、
うん、
山に囲まれた中にあるのどかな場所でした、
はい、
施設内にはテニスコートや乗馬施設、スパなどがあり、スパがあんだ、
うん、
一般の人も使用している保養所のような場所です。
まあね、ゴルフ場のやつなら、うん、
ただ合宿で使用する際は閑散期のため、うん、他の宿泊客は数人見かけるかどうかというレベルでした、
うん、
私たちが宿泊している研修する棟は、
うん、
敷地の奥まった場所にありました、
うん、
まずエントランスに教室棟と呼ばれる自販機がある待合室のような建物がある、
うん、
そこを抜けると芝生のスペースがあり、それを囲うように1階と2階に2部屋ずつあるアパートのような建物が6棟あると、
うん、
結構でかいね。
まあね、やっぱ切り開いてやってるだけあるわ、うん、ね、
向かって左側を女子が、右側を男子が使用する建物として分かれていました、
うん、
そしてその敷地の右半分かっこ男子側だけ、
うん、
側面がアーチになっている外回廊がありました、
うん
うん、私が幽霊と遭遇したのは高校3年の時の最後の合宿の最終日の夜でした、
うん、
最後の合宿ということもあり、先生たちも花火を用意してくれたりして、研修棟に行く道中にある広い丘の上でみんなで騒いでいました、
うん、
羨ましい。
なんかね、いいっすね、青春で、ね、
うん、私も友人たちと話をしたりその場で楽しんでいましたが、その時楽しんでた友人4人と部屋でうのでもしようということになり、その場から部屋へと向かいました、
うん、
教室棟の前で星空が綺麗なことに気がつき、みんなで眺めていました。その時私が自分の泊まっている部屋の方を見ると、私たちが泊まっている部屋から同世代くらいの女の子がうつむいて顔を拭きながら山の方へ向かって歩いていく様子が外回廊のアーチ越しに目に入りました、
うん、
今俺たちの部屋から女子が出てきて山の方へ歩いていったぞ、誰だったのか追いかけてみようぜと言い、私と2人の友人との計3人に外回廊を伝ってその女の子を小走りで追いかけていきました。
はいはい、
他の2人の友人たちはあまり乗り気ではなく、歩いて私たちを追いかけてきていました、
うん、
その女の子が出てきた場所まで行くと、そこには誰もいませんでした、
うん、
ただその場所が短く直角型の S 字に曲がった形をしていたので、
うん、
その通路の突き当たりをその S 字から覗くように確認したのですが、そこにも女の子の姿はありませんでした、
うん、
私は誰もいなかったね、あいつらと合流しようと言って、後ろからダラダラと歩いて追いかけてきている友人2人と合流しようと3人で同時に振り向いた、
うん、
その時でした、
うん、
私たちと距離にして2から3メートルくらいの距離で、外回廊の柱の裏から女の子がうつむいたままゆっくりと手を上下に動かして顔を拭いていました。
顔を拭いてる、
こうね、
はいはいはい、
うん、その瞬間数秒時間が止まったのを覚えています。 本能なのか何なのか分かりませんが、この女の子はこの世のものじゃないと直感的に悟り、友人たちと絶叫してその場から走って逃げました、芝生のスペースまで逃げてきた時、あまりにも実態がはっきりしてたので、やっぱり人間だったんじゃないかとも思い、友人とその女の子の立っていた場所まで引き返し、周りをくまなく探しましたが、やはり誰もいませんでした、歩いて追いかけてきていた友人二人にも先ほどの出来事を伝えましたが、私たちが走り去る姿しか見ておらず、急に絶叫して走り去っていったとのことでした、時間にして十数秒の差だと思いますが、その友人二人がその同じ場所を通った際には誰もいなかったそうです、その出来事があった際、ほとんど全ての生徒が丘の方にいて、研修棟にいたのは自分たちを除いて10人もいませんでした、残っていた生徒に聞き込みをしましたが、そんな女の子は見ていないとのことでした、幽霊とおぼしき女の子のルックスはロングヘアで茶髪、スウェットを履いていたのを覚えています、ただ手のひらで顔全体を覆うようにして、ハンカチなどを持たずに上下に手を動かしていました、私たちが絶叫した際も微動だにせずにずっと顔を拭いていました。普通の人であれば私たちに気がついてなかったとしても、近くで絶叫されたら反射的に驚くと思うのですが、全く動じていませんでした、私が山の方に歩いていく姿を目撃した時も、地を踏んで歩いているというよりは、足は歩いていましたが、地面からわずかに浮いているようにものすごく軽やかに歩いていました、肌はとても白かったです。私が通っていた私立高校はバカ校だったので、頭髪に厳しく茶髪禁止で、ロングヘアの女の子は学年に一人いましたが、びっくりするぐらいの漆黒でした、それを体験した翌朝に、その女の子が立っていた場所を一緒に目撃した友人二人と見に行きましたが、昨晩は全く気がつきませんでしたが、そこには花壇がありました、初めて幽霊を見たというタイトルでお送りしましたが、今でもあれは何だったのだろうかと思っています、それを体験した後に何度か心霊体験をしたこと、また家族にもガチコアな心霊体験をしたなどのお話がありますので、また近々送らせていただきます。この場所についての情報を添付しておきますので、リラクゼーションついでにぜひ泊まりに行ってみてくださいというお便りでした。
体験談で、
でね、ちょっと送られてきているんですけれども、
何が送られてきてるの？
地図っすね、マップ。
あ、
むちゃくちゃ広いっすわ。
広いね、これ東京ドーム何個分とか、そういう系っぽいね。そう
で、このちゃんとね、遭遇した場所とか、
どの辺に出たかとか、塔がどれかとか、
そうね、
はいはいはい、
すごいわ。
だまあ結構鮮明に覚えてんだね、そのどこで何があったか。だって学生時代の泊まったやつなんかぶっちゃけ何も覚えてないもん、これ。
いや覚えてないよ
どこで何やったか。
すごいね、
これはセンセーショナルなんだろうな。
行きます
行くの？近いの？
わかんない。
千葉だっけ？近いかどうかは。あれ違ったっけ？
千葉。
千葉だよね。
あ、近い近い。
千葉っつったよ。
こんぐらいの面白い話があったらもう行けるわ。
行ける。
行ける行ける。
今もやってんのかね？
やってるやってる。しかもあの二つの自慢のレストランっていうのがあるわ。
いやそれ知らんけど。
いい飯食べて帰れる。いいっすね。バーもありますね。
いやそう。
アクティビティもあるわ。乗馬のこれいいじゃない。
ただ遊びに行くだけにしか見えないんですけど、
今そんなことはないですよ、ちゃんとこう広いからね、ちゃんとレンタサイクルで散策できるっていう風に書いてますね。
いやいや、それそうです。
電動アシスト自転車が10台ありますね。ただ利用時間が8時から17時で、利用料はちょっと気をつけ
ない
といけない です
ね。いや、いい、もうその情報いらないわ、そこの施設の
無料貸し切りコートで、テニス好きには嬉しい休日
しねえじゃん。
すご
テニスしねえじゃん。
2時間まで無料ですって。で延長2時間ごとで2200円あって、すご
い高いのか安いのかも分からない。
いや安くない、無料ですよだって。はい
っていう施設紹介になったけど、
いやかなりですね、そのことに、そのね、その事案、幽霊と会ったっていう遭遇したその日のことをかなり詳しく丁寧に書いてくれてるので、頭にね鮮明に、まあ、あこういう感じだろうなっていうふうに思い浮かべながら話を聞けましたけれども、いかがですかこれは。
いかが、
顔を拭いてたとかね。
その女の子の霊っていうのはまあ、いいんだけど、格好が俺ちょっと腑に落ちなくて、
ロングヘア茶髪スウェット、
でしょ、
ハンカチなどを持たずに上下に手を動かして顔全体を覆うようにする、
でその学校の子たちは、あの茶髪とかを禁止だから、その格好はおかしいっていうことだったよね、確か。
そうそうそうそう、
それさ、
うん、
あれなのよ、
色白ね、
あのパチンコ屋に朝並ぶ女の子の格好なのよ、うん、よくいる。
その子って、
うん、
地面からわずかに浮いてる？
浮いてる浮いてる。
ああ
大抵
完璧にそれだわじゃあ
なんだけど、
うん、
いやだからその場所的に言うと、うん、ゴルフ場みたいなところでしょ、
そう、
いわばだからお金持ちがちょっと休日遊びに行くみたいな場所だと思うんだよ、
う
ん、
そうですね、おじいちゃんおばあちゃんとか、ね、
場所的には、
うん、
だからそういうスタイルの子がそもそも例としているのなんか変っていう感じするんだよ、うん、
いや普通にだから泊まりに来た人って感じするけどな俺は、スウェットってなんかそこら辺ダラダラっと、
あのああなるほどね、ホテルみたいな感じ使いで、うん、そうそうそう、ホテル内
の、しかもホテル内のもんじゃなくて私服で、うん、うちの奥さんとかもそうなんですけど、
うん、
ホテル内が好きだから、
うん、
だから観光代わりにホテル内は結構うろうろするんですよ、うん、奥さんはね、うんうん、その時はこのスウェットみたいなもんを履いてうろうろするんですよ、その浴衣とかじゃなくてね、その感じがして、僕はこ の、そうこの施設内をうろうろするためにスウェット履いたんじゃないかなって思いますけど、
着ってことね。
そうだけど、その顔を上下に動かして隠している、拭くようにしているっていうのは分かんない、うん、でも結構怖いよねこれ、
まあまあね、
何してるのか分かんないし、
うん、なんか反応がないのが嫌だなって感じだね。
あ、絶叫してんのに、
うん
うん、聞いてくれよって、
そのまま無視して顔ゴシゴシやられるのは、
うん、
ちょっと気持ち悪いなと思う、うん、
いや怖いよ、
顔は見れてないってことなのかな、
どうなんだ、その花壇、
女の子って分かってるもんね、でも
っていうのは、
うん、
その子のための花壇なのか、慰霊碑みたいなものなのかがあって花壇なのか、それとも
いやそんな関係ない花壇、だって客だったとしたらそんなもん作んないよね、
う
ん、
まあ客だったら、ね、
うん、
何なのかなと思って、でも結構海外行くとあるんですよ、
うん、
その人のための花壇みたいなのが、
えその
その観光地で亡くなった外国人のための花壇があったりするんですよ、一人のため、
じゃああれだ、うん、交通事故あってそこに花を置くみたいな感じで、
う
ん
う
ん、
そうそう、それに近いですね、
やるんだ、うん、わざわざ
やってるとこ、でも僕 2,3 件見ましたね、タイでね、
うん、
まあ、国が違うからあれですけど、でも日本だとあんまないよね、
うん、
その要は道路で亡くなったからってそこにはその子のね、
うんうん、
墓標を建てよう
みたいな、いやないでしょって思って、ね、そうそう、うん、だから客だったらまずやんないかなと思ったんだけど ね、
うん、
噂立てたくないじゃん、
そう、ね、
ホテル側って
基本ホテルが立つ前ですって言ってもね、スウェット履いてるしな、
うん、そうそうそう、
茶髪でね、だから最近の子よね、
だからその格好と場所のアンバランス感がちょっとだけ俺はなんかなんだろうなと思ったのが、
うん、
そのジジイババア系で、
うん、
あの浴衣着てるとかだったらなんかわかるんだよ、
まあね、
あそういう系の、うん、例なのかなとか思うけどね、うん、なんだろう ね、まあ、でもこれ確かに話あったら面白いね、
ここがねゆっくり歩いてるのに、うん、走っと行くのに、まあ、見つからないし、
うん、
知らないうちに、
まあ、移動してたよ、
ね、裏取られて、
うん、
柱のとこに隠れてるみたいな感じで顔ゴシゴシしてるっていうね、
そ
う
そ
う
そ
う
顔ゴシゴシするってすごいね、だからあれじゃないの、あのお化粧中とか顔を洗ってる最中に亡くなったとか、はいはいはいはい、そういうことじゃないの
でもそうなのかな、そんな感じしますよね、
それぐらいしかなくねえだって、
スウェットだしな、確かに
そうだよ、
部屋の中って感じするよな、うん、うん、
ゴシゴシのさその念が、
うん、
顔の汚れが取れきってないままなくなったっていう怨念みたいなのが残ってるみたいな、う
ん、なんかあれみたい、あの現代の口先女みたいな感じ
なんそこが現代の、
いやすっぴんだけどな、すっぴんでも綺麗みたいな、
ね、ああなるほどね、うん、あすっぴん見せたくないとかあるかもね、
うん、
あの
ね
顔を覆うとかはね、そういうの
は
あるかもな、
すっぴんでも綺麗みたいなね感じはしますけどね、うん、まあ結構面白いね、まあ、初体験ですってこれがね、
へ、
うん、いい体験してるなと思ってちょっと今回読ませていただきました、
はい、はい
はい、まあ、この3件でしたかね、
うん、
夢のお話と初めて霊を見たお話、その3件読ませていただきました、はい、以上です、あざした
下。